ました。それでは続いて講評に移ります。審査委員長の山陽放送滝沢忠隆様、よろしくお願いいたします。
皆さん大変お疲れ様でございました。銀行員たかが2枚を2度数えなんていう川柳があります。たかが2枚とはいえ必ず2回お札を数えます。先日115番で電報を打ちました。牛窓ってひらがなで打ってください。それでも必ず確認をします。牛窓のうでよろしいですね、牛窓のしでよろしいですね。そうは言いませんでしたけれども、でも必ず確認をするというのはとても大事なことで、今回皆さんの手元に石山さんと西山さんというお二人の名前、ちょっと間違えたらえらいことになってしまったけれども、えらいことになる前に気がついた、でも初めて人間ドックを受けるというその方はとても不安になって、会社の総務を通じてどうなってるのというクレームという筋書きでした。どなたがお考えになったのでしょう。しびれましたね、最初に。多分今年のこのテーマというか、こういう内容、どうすればいいの。直接のクレームならば直接の対応の仕方があるでしょうけれども、直接のご本人ではない総務の藤井さん、そこへまた直接お答えするのではなくというような、まあ言ってみれば本人からのクレームでもないし自分で犯したミスでもないという非常に難しいシチュエーションでご苦労されたと思います。実は4人の、審査の先生方と、比べっこをしました。そうしましたらね、100点満点で85点以上のポイントを稼いだ方、ポイントを稼ぐという言い方が適当じゃないかもしれませんけれども、分かりやすく言うならば、ある審査員は85点以上の方が49人のうち7人、ある審査員は6人、ある審査員は同じく6人、そしてもう一人の審査員は7人。ということはどういうことかと言いますと、おそらく今回の自分の立場、自分の役割ということをよく理解されて、そして自分の声でその相手に対してきちっと説明できた方が49人のうち6、7人、それは審査員にそう感じさせていただけたということなのかもしれません。ちなみに65点という方が、14人ある審査員はいました。そのどうしてかというと、点をプラスして差し上げようがない。なぜかというと、模範回答というかあらかじめ配られたもの、それをあなたの声に変えて読んでくださった、一生懸命読んでくださった、それだけだと点を加えようがないんです。自分のコメントにするということは自分の言葉にするという意味なので、一つ今回の、ポイントというふうにご理解いただければと思います。坊ちゃん検診センターの秋山さんに乗り移られちゃった方がたくさんいらっしゃいました。もう最初からお詫びモードに入ってて、私は何番ですと言った時からもう秋山さんが乗り移っちゃってるんですね。お詫びしなきゃ、ごめんなさい。逆に入賞された方は秋山さんに乗り移った、ご本人が秋山さんとなってちゃんと説明をし、さらに中にはこれから今度こういう改善点があります、さらに皆さんのためにお役に立ちます、ぜひ今後も引き続きという非常に素晴らしい、セールストークも含めてお詫びもちゃんと相手に伝わり、なおかつ改善策も説明をし、しかも次につながるという、電話の対応ができた方が、先ほど申し上げた 6人7人の皆さんであったのではないかと思っています。伝える言葉というのは自分の言葉、それから感じる心というのは相手の心ですから、あなた方が自分の言葉で相手にちゃんと伝えることができたかどうか、これが今回の大きなまた審査の、ポイントでもあったのだろうと思っています。でちょいと失礼します。今日私は野球のピッチャーとバッターのついたネクタイをしているんです。それが何だと言われたらただそれだけなんですけど、野球の基本はキャッチボールですね。でキャッチボールというのは相手の受け取りやすいところにちゃんと相手に受け取れる球を投げてやる、それをまた今度は返してもらう、これが基本ですね、キャッチボール。で会話というのもやはりキャッチボールというのがとても大事だということはよくご存知の通りなんですけれども、ただし皆野球部の部員ではないのです。初めてボールを持ってそれを投げる人もいます。中には相当頭にきてどういうことならと思ってそれをぶつけるように投げてくる人もいます。そのボールをいかにキャッチまずできるか、そしてキャッチしたボールを相手が受け取れるようにもう一度投げ返して差し上げられるか、場合によっては小さなお子さんのところにはもっていうことも必要でしょうし、ボーンと強いボールを投げてきた人にはさあどうしますか、相手が元高校球児だったりしたらよしそれならばバシッとこうね、返すボールもあるかもしれませんけれども、要は相手の投げてきたボールが例えばクレームというボールだった場合、それは一体どういうボールが私に投げられたのかということをしっかりキャッチする。でそれに対してもう一度相手に返してあげてやり取りをするための、これは今回はコンクールでしたけれども実生活ではもっとシビアな皆さんクレームへの対応だとか、そういう場面に直面していると思いますけれども、常日頃のやっぱりコミュニケーションのごくごく当たり前のキャッチボールが言ってみれば毎日の当たり前の会話の中でそれができるかできないか、できているか、重ねてきたかということが電話を通しての例えば今回のような場面に遭遇しても同じだと思うんですね、対応する方法は。さあそこで、今回コンクールということでしたので、もう一つ今度はプロの、観点から皆さんにもご指摘をしておかなくてはいけないのですけれども、例えば母音の無声化ということがあります。私の空がもう無声化になってないとその時点でがっかりしてしまいます。私ね、母音の無声化聞かれたことがあるかもしれません。それからアクセント、例えば今月、来月、総務課所長、これがアクセントとしては、一応正しいということになってますから。それからお名前を、お名前が、ところが何人かの人は今月、来月、総務課、所長、お名前が、お名前をのアクセントが、違います。そうするとコンクールというのは全てそういうものも含めてきちっとできていなくてはいけない、それプラス最初の話に戻りますけれども自分の言葉で相手に届くメッセージをお伝えする、それも相手に届いて初めて伝わったということになると思います。これは一つ細かな部分とアクセントや無声化といった細かな部分と、それから大きなちゃんと伝わったかどうかというその大きな部分と、コンテストには両方が要求されるということをまた次の大会に臨むときに大きくインプットしておいていただければと思います。 長くなりましたけれども、先生方ざっとそんなところでよろしくございましょうか。はい、本当に今年は疲れました。あ、すみません、そんなこと言っちゃいけません。いえ、そんなこと言っちゃいけませんけれども、その中でしかし6人7人の方、そして入賞された皆さん、見事に自分の言葉で語っていただいた、私たちに伝わるメッセージになっていました。優勝された方、全国大会でもぜひ頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。